昔話になってしまいますけれども、私は今伝道を始めて43年目になるんですが、多分3年目ぐらいの時だと思います。ですから約40年昔になりますが、北海道の苫小牧というところで開拓伝道に従事していました。日本キリスト教団の北海道特別開拓伝道計画というのがありまして、特にアメリカの教会から援助をもらって、その当時ですね、今から考えるともう見当もつかないんですが、1年間に15万円の援助をもらうんですね。で、それが5年間続いて、1年ごとにその5分の1ずつ減って、5年経ったら援助打ち切り、つまり5年で自給教会になれっていう、そういうプログラムでした。私の使わされた苫小牧というところは大変条件のいいところに恵まれていまして、宣教師がそばにいまして、そして広い土地を購入してくれていましたから、街道建築のための土地の手当もちゃんとできていたんですね。そしていつもいろんなことで協力してもらっていましたので、大変順調に成長していったんです。大変無知だったんですけども、とにかく若さと情熱で走って、春夏ってこう特別伝道をやってですね、よく人も来ましたから、そしてそこで決心した人々を訪ねたりなんかして、順調に成長していったんですが、多分3年目の時だったと思いますが、あの苫小牧というところは製紙会社の町ですね。特に王子製紙っていう大きな会社がありまして、まあ王子製紙の町と言っていいぐらいだったんですが、そこで大変大きなストライキが起こったんです。そのストライキが組合の分裂を生みまして、第一組合と第二組合に分かれた。もちろん教会も王子関係の人がいますから分かれるわけです。第一組合と第二組合、これはもうあのいわば第一組合の人にとっては第二組合の人は裏切り者ですね。だから許すことのできない、自分たちの力を弱める卑怯者であり裏切り者だということだろうし、第二組合の人たちにとってみれば第一組合の人は頭が固くて、もう少し現実的によく見て、場合によっては会社とも協力した方がいいという、ああいう頭の固い連中とは一緒にやっていけないっていう、そういうことだったでしょう。そしてそれはもろ教会に影響しまして、激減しました。礼拝に来る人が、特に第一組合の系統の人がパタッと来なくなっちゃいましたから、言ってみれば半減したんです。私は途方に暮れました。どうしようかっていうね、そして自分の無力を嘆かざるを得なかったんですけれども、その時にまだ会堂がなかったんですね。宣教師館を使って集会をしてた時に、祈祷会の中でも何人かしかいなかったんですが、一番最初から協力してくれた信者さんというのは一番最初一人しかいなかったんですね。だからゼロからじゃなくて一人からスタートしたんですが、その人が、先生、ここは路傍伝道で始まった教会だから、また路傍伝道から始めたらいいじゃないですかっていうふうに言ってくれたんですね。いや、そうだと、だからいいんだと、またバラバラになってもいっぺんスタートし直そうっていう、そういう気持ちになって、それがとても大きな励ましになったんですが、そうしているうちに、その当時は日本キリスト教団、教団全体としての巡回教師っていうのがいました。ベテランの牧師が回ってきてですね、そして私のところにもその巡回教師の石川四郎先生っていう、台湾や満州で働きをなさって素晴らしい先生ですね。その先生が何日か泊まってくださって、一緒にいろんなことを話を聞いてくださって、話を聞いてくれただけじゃなくてですね、具体的な集会の仕方を自分で見本を示してくれたんです。そして してこれからやったらいいっていうこと、これが今も私は続けてやってる今のびのび講座を10回でやってるわけですが、それをやりなさいっていうことを教えてくださったんです。その頃はキリスト教十行っていうふうに呼んだんです。キリスト教十行というのはやりたまえ、教理のいろはを10回分でやるんだ、10回以上やっちゃダメだ、この期間が限定されてるのがいいんだ、それからいろはをきちっとやるっていうね。それで私はその頃まだ出版物はあんまり多くなかったんですが、あの入門編の本を買い集めまして、そしてあのそういうのをこうつなぎ合わせてレジュメを作ってですね、一番多い時は1週間に4回ぐらい家庭周りでやったんです。ですから家庭集会で毎週ですね、毎週の家庭集会をやったんですね。それで1人2人3人っていうふうにまた受選者が出てきてですね、街道建築にもスタートできて大変ラッキーだったんですけども、5年で自立ができっていう、私は北海道でそういう形で28の開拓伝道の協会始まったんですが、非常に条件に恵まれてるところでちゃんとできなければ、困難な条件の中で伝道してる人たちが勇気を失うだろうっていう気持ちもありましたから、だからどうしても5年で自給しなきゃっていうふうに思ってたんですね。今日のテキストをこう味わうときにですね、王子製紙のその組合の分裂ストライキで、で教会がもうなんかめちゃめちゃになってしまった時の状況を、その時の途方に暮れた気持ちを思い起こしました。イザヤ書の40章1節からですが、時代的に言うと紀元前6世紀587年に、イスラエルが滅んでですね、バビロンという国、今のイランに抑留されるわけですね。バビロン捕囚です。エルサレムは全部破壊され、そして捕虜になって連れて行かれるっていう、そのバビロン捕囚っていう時期、これが約50年続くんですが、この第二イザヤの予言した時期はその捕囚の時期のもうほぼ終わりに近い頃、多分第二イザヤと呼ばれる人は捕囚民と一緒にエルサレムに帰った、これはペルシャっていう国が起こってですね、返してくれるようになったんですね。それでエルサレムに帰還したんですが、今日の40章のところはまさにその第二イザヤの書き出しの部分です。そしてこの書き出しのところでですね、まず慰めよ私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる、この声を聞くんですね。さらにエルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと、罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。エルサレムの心に語りかけっていう、この語りかけっていう言葉はですね、まあ愛人を口説き落とすような話し方、一生懸命、もう少し平たく言うと心に染み通るように語りかけなさいっていう、そういう意味なんですね。本当に大事なことだから語りかけなさい。それはどういうことかっていうと、苦役の時は今や終わり、つまり補修っていうね、抑留の、これは不信仰の罪、神様に背いた罪の罰として与えられた苦役なんだと。だけどもうそれは終わるよと。そして彼女はの咎は償われた、もう十分その罪の責めは負ったから、もう終わりなんだと。罪の全てに倍する報いを主の御手から受けたっていうわけですね。また呼びかける声がある、これは天上のその天使たちがこう 礼拝で交渉してる、こっちとこっちと呼びかける、それそういう意味です。呼びかける声がある、片っぽでこう呼ぶ、そしてそれがまあ礼拝の、私たちの礼拝でいうと講読文の起こりです。講読文というのはそういう形ですね。呼びかけ、こう応答し合うっていうね。で、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。これはどういうことかって言いますと、まあ私の大好きな旧約の左近清先生のご自分の詩訳でそれをご紹介しますと、同じ箇所をどうぞそこをご覧になりながら見ていてください。左近先生の訳はとっても分かりやすいです。呼びかける声がする、荒れ野に整えよ、ヤウェの道を砂漠に敷け、我々の神の王子を。つまりこれはどういうイメージかというと、あの王が敵と戦ってですね、勝利を収めて凱旋してくる時にこの使いが触れる知らせなんです。今王が戦いに帰って勝ってくると、だからその王を迎える準備をしろと。そして死刑っていうのはそういう、こう新約聖書で言うと、イエス様が言うよ、受難のためエルサレムに入場した時にみんなが白の歯を敷いたって言いますね。そういう、つまり王様が特別に通るため、現代的に言えば赤い絨毯を敷くようなものです、王の通る道。だからそういうふうに王様が来るんだから、しかもそれは勝利の王が凱旋して入ってこられる、その準備をしろっていう、それが聞こえるって言うんですね。ところが今現実はそうじゃない、もう打ちのめされてるね。あれのっていうのはまさにその当時の人々の心の状態だったんです。捕虜になっているわけですが、みんながですね、そのいわゆる牢屋にいるというのではないんです。普通の生活は許されているんです。商売もする人できた、それから自分たちだけでの礼拝もできなくはなかった。だからこれといって生活に困るということはない。だけどみんなね、このまんまでどうなるんだろうっていう漠然とした不安。だから我々はヤウェを神様を信じてきたけども、ちっとも状況は変わらんし、なんか悪くなる一方だなっていう、そういう思い、それが荒れ野の状態ですね。その荒れ野に道を備え、そこに王様が帰ってくる、その道備えをしなさいと、白の歯を敷いてですね、そして大歓迎をする、いよいよしろっていう、そういうメッセージなんです。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ、険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。これは自然も、大自然もこの王様を迎えるために変わるんだっていうことを意味するんですね。これは旧約聖書のやっぱり非常に面白い大事な主張です。こう今までどっちかというと見落としてたと思うんですが、この人間と自然っていうのをいつも一緒にペアで考えています。人間の心が変わるっていうだけじゃなくてですね、自然も変わる、これは本当は関係がありますよね。自然をやっぱり痛めたのは人間なんですから、人間の心が変わらなければ自然は豊かにならない。ですからまさにその自然も変わる。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。今いる状態というのはスランプの状態、スランプというのかもう絶望的なね、ただ惰性で生きてる、こういうのって現代の私たちにも多少通じるんじゃないでしょうか。いろんな面であんまりいい材料は見えない。でこのままだったら経済的にだってアジアの国にも追い越されるかもしれんっていうね、かつての経済大国っていうのはどうなったんだって言われるかもしれないっていうことが囁かれてる。そういう時に 主の口がこう宣言される。凱旋する王が今来るんだから準備をしなさいっていう、そういう声。6節以下、呼びかけようと声は言う。この6節と7節8節は第二イザヤが神様に召された時のことを思い起こして言ってるんじゃないかっていうふうに言われてます。第二イザヤという人が神様に召されて、そしてお前は神様の言葉を伝えるものになれっていうふうに言われた時に呼びかけようと声は言う。ところが私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。今こういうぺしゃんこになってる、そして荒れた人たちにかける言葉はありません。何を言ったって彼らはもうふんっていうだけ、それぐらいダメージ受けてる。肉なるものは草に等しい、流れても全ては野の花のようなもの。草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい、一過性のね。だからもうそのまんまだっと泣いてダメになってる。今そういう状態で、そこで何を語ればいいんでしょうっていう、この第二イザヤの答えですね。ところがそこで8節、草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つ。お始めになった方の言葉は常しえに立つ。ここに第二イザヤもう一遍戻るわけですね。ここでこの左近先生が仲介しておられるのを読むとですね、第二イザヤはこういう自分の民、同じ自分の民を評論家的にですね、一歩引いたところで冷ややかに眺めてたんじゃなくて、その民の心と一緒になってた。この民がこうぺしゃんこになってる、これ無理ないです、私だって一緒にぺしゃんこになります。こういう人たちと違って私たちは信仰を持ってるから大丈夫なんですっていう、そういう言い方じゃないんです。ぺしゃんこになる、すぐ一緒になっちゃって、この民の心と一緒になってる、そこが大事なんだっていうふうに左近先生は仲介してらっしゃるんですが、まさに彼は絶望の中に一緒に立ってるんですね。その中で私たちの神の言葉は常しえに立つっていう、そうなんだって、自分たちの可能性じゃなくて神の言葉は立つっていう、そこに立った時に9節以下、高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝えるものよっていう、これは戦いに勝ったっていうことを国に知らせる伝令が走ってきて、それを伝える時に高い山に登って山の上から呼ぶんですね。勝利を伝えるために高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝えるものよ、力を振るって声を上げよ、良い知らせをエルサレムに伝えるものよ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に告げよ。これが今日の題です。声を上げよ、恐れるな。ここであなたは伝令なんだぞ、勝利のことを一番先に知った伝令がこのみんなにそれを伝える役だっていうわけですね。だから高い山に登れ、そして声を上げよ、まあ、ここは命令形が続くのです。お前が一番先に知った、だから声を上げるんだ、行け、そして登れ、こういうふうに言われる。見よ、あなたたちの神、見よ、しなる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。今凱旋してこられる神はこの力を帯びて、あるいは身腕を持ってっていう時には、これは出エジプト期、エジプト脱出っていうのはユダヤの人たちにとってはもう歴史的な大事件だったんですね。奇跡的なことですからね。それは神が力を持ってなさったからだっていうふうに彼らは信じてる。そのことを思い出す言葉なんです。力を帯びてこられ、あるいは身腕を持って統治される。それね、だからかつて自分たちの先祖をそういうふうに支えられた神が、その意向っていうんですか、力を持って 今来られる。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見舞いを進む。ここで王が来られるっていう時にですね、王が一人帰ってくるんじゃない、私たちはその王に付き従う者として、この凱旋の道路を一緒に歩くっていう意味ですね。しかもその王は強いだけの王ではなくて、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。羊飼いのように強い方だけども懐に私たちを入れてくださる。そういうふうにして私たちと共にいてくださるっていう、そういう方なのだ。だから声を上げようということですね。現実はまだ変わっていない。でもその現実の中で一番先に声を聞くもの、それが召された私たちだということが今日のメッセージのポイントじゃないか。今日の主題が先駆者っていうのはそういうことです。信仰を持ったものっていうのは、この打ちひしがれてるものに高い山に登って王が来られるぞっていうことを伝えるものなんだと、その役が私たちに与えられてというのですね。1941年に亡くなりました。戦前ですが、ロシアの詩人にドミトリー・セルゲイヴィッチ・メレジコフスキーっていう人、これはそんなにもう私も初めて見たんですが、カール・バルトっていう神学者が引用した詩人なんです。その詩の中にですね、まさに草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つっていう、そこに立った者としての声がここに描かれているので、それを紹介して終わりたいと思います。我々は急な斜面の突端や何も生い茂るもののない高地に茂る、高いところに茂る草のようなものである。高山植物じゃないけども高い山のね、そしてもう大きな木やなんか生えてない、その下に見える谷間では高く生い茂った柏の木がその根を深く地中に下ろしている。しかし我々は弱いものね、草は枯れ花はしぼむ、そういうもの、地上からほとんど見えないものである。そう、下から麓から見たらそんな草、頂にあるそんなちっちゃな草なんて見えるはずがない。大きな木なら別ですがね。我々はあらゆる風雨に吹きさらされ、ほとんど根もなく、全くしぼんでしまいそうである。その代わりに我々は、朝早く、柏の梢がなお暗がりの中に沈んでいる時にも、すでに光の中に立っている。お日様に当たるのは我々草が先だ、頂の上にある。そして我々はまだ誰も見ていないものを見る。我々は偉大な日の太陽を見る最初の者たちである。我々は主に向かって主を誠に来たりたまえという最初の者たちである。今ここに召されている私たちは荒れ野の状態にあっても、主よ来たりたまえというふうに呼ぶ一番最初のものなのです。弱くて弱くてダメなんだけれども、また声を上げ、そして恐れないで、しかしあなたは私たちを一番先にあなたの姿を見ることのできるものとし、あなたの御声を一番先に聞くものとしてくださいました。だから私たちはまた一番先にあなたが来られる、今希望はあるのだということを述べ伝える役割を与えられています。 第二次世代が自分の無力感に打ちひしられながら、神の言葉は常しえに立つというところに立ちましたように、私たちも常しえに立つあなたの御言葉に固く立たせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。